サークル紹介。今週のサークル紹介は藤沢公民館所属のサークル、優しい中国語サークルの皆さんをご紹介します。はじめにこちらのサークルの代表者でいらっしゃいます鈴木正文さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、はい、優しい中国語サークルの皆さんはどのようなサークルなんでしょうか？
はい、ワン先生が中国生まれですので、本物の中国語ということで今習ってます。ただ中国語だけではなくてですね、中国人が持つ文化とか、それから家庭的な雰囲気とか、そういう風俗習慣をですね、一緒にお勉強しているふうに私は思っています。
ということで、語学以外に文化なども知ることができる、学ぶことができるというサークルなんですね。だいたい発足して何年ぐらいになるんですか？
27年目になります、この10月で。はい、
そうすると27年、本当に長きにわたり活動が続いていますが、鈴木さんは当初からいらっしゃるんですか？
私はですね、2013年ぐらいに入りましたので、7、8年経ちますかね、そのくらいです。
そうなんですね。それではこちらのサークルの活動日時や場所を教えていただけますか？
はい、いつもですね、F プレイスの教室を使いましてやっております。で、基本的には毎週火曜日、月4回ということで計画しております。
そして現在のメンバーの人数や年齢層なども教えてください。
はいはい、見てわかるようにだいぶ高齢者が多いサークルなんですけれども、メンバーは今8名です。そして、60代から80代の方が中心となって動いております。
皆さんお元気そうで、和気あいあいと活動されている様子ですね。はいはい、さあ、先ほどご紹介いただいたワン先生なんですけれども、はい、どんな先生だなと鈴木さんから思われますか？
もうね、人間的にもとっても素晴らしい先生で、本当に尊敬する方だと私は思っています。
そんな素敵な先生に教えていただけるというサークルなんですね。はいはい、さあ、それでは鈴木さん、メンバー募集をされているようでしたら PR をいただけますか？
はい、特に募集っていうことじゃないんですけれども、いつでも見学が自由ですのでね、気持ちがありましたらば、火曜日の10時から12時までやっていますのでね、その時間に合わせて来てくださればいいと思います。
初心者の方だったり、中国語って初めてなんだけどっていう方はいかがでしょうか？
そうですね、今我々は中級ということでやってるんですが、名前は優しい中国語ってことをずっと初めから使ってますのでね、ワン先生が対応してくださいますので、安心して来ていただければと思っております。
まずはこちらのサークルの代表者でいらっしゃいます鈴木さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうも失礼しました。
続いてメンバーの方にお話を伺いましょう。深川佳代子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
深川さんはいつからこちらのサークルに参加されているんですか？
私は中国語の初回の授業から参加させていただいております。
そうすると27年前と伺いました。
はい、その通りです。
参加することになったきっかけというのはあったんでしょうか？
はい、参加の動機は太極拳を習っていまして、中国から先生が日本に来られて、またこちらからも中国に行って、その太極拳を習っていたんですね。で、その時に中国の方が通訳をしていただいたんですね。でもその通訳が直訳なんですね。で、分かりにくくて、もし自分が中国語が分かれば、これが素直にスッと入るのにと思ったのがきっかけで習い始めました。
そうですか。ではもう長く経験を積まれてきてますけれども、今ではだいぶもう語学も分かりますか？
そればっかしはなかなかに年数がいってるんですけど、先生の言われることは理解できますけど、こちらからペラペラ喋って外に出て中国語がベラベラっていうわけにはいかないんですね。これはちょっと努力が足りなかったかなとか思いますけど、はい、
それでもこう難しいと言われる中国語、先生が話されることが理解できるというのは、最初の夢が少しずつですが叶っているというような状況ではないでしょうか。さあ、中国語やこの文化を学ぶ楽しさってどんなところでしょうか？
まずこの回のワン先生の人柄が素晴らしくて、で、優しくて丁寧に教えていただけるんですね。で、仲間の皆さん、今ここに揃ってらっしゃる皆さんが素晴らしく勉強に対して意欲があるんです。 ですから長く続けていけるという原因だと思うんですね。
いいですね。お互いにでは高め合っていける、そんなメンバーの皆さんなんですね、はい、さてこちらのサークルでは中国の文化やまたお料理なども学ばれていると伺いました。これまでに作られたお料理というのは例えばどんなものがあるんですか？は
い
は
い、本場の中国料理を先生に教えていただいて餃子、マントなど皮を買ってきたのを使うんではなくて皮から作ってその中にあんっていうんですけど中の具を入れて包んで蒸し餃子にしたり水餃子にしたりして作っていただけるんですね。でこれは私たち主婦にはすぐ自宅に帰って作れることができて大変いい勉強になってます。
お味も美味しそうですね。
すごく美味しいです、
うん、言葉だけではなく文化やお料理などそういったことも学べるというサークルなんですね。さあそれでは深川さん今後何か挑戦してみたいことや頑張りたいことはありますか？
はい、自分の健康をまず気をつけながら留意をしながらこれからもこれがずっと続くようにしていきたいと思うんですね。ですから一度も休まず少しずつでも長く続けることを希望しています。
では今後も楽しく学ばれてくださいね。メンバーの深川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではメンバーの方にお話を伺います。宮川昭恵さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
宮川さんはいつからこちらのサークルに参加されているんですか？
私も当初から1995年の10月から参加させていただいたんですが夫の転勤で途中抜けましてで10年ほどブランクがありましてでまた帰ってきたので参加させていただいてます。もう非常に敷居が高かったんですけど皆さんすごい学んでらっしゃるのについていけるかなと思ってもうブランクをすっごい気にしてたんですが先生が教える時にちゃんとこう基本に戻りながら教えていただけるのでなんとか一番後ろからついてってます
50年が経っていてもまだこのサークルが続いていたって嬉しいですよね。
嬉しいですね。でまたメンバーの方もいい方がこう全部残っててくださってなんか本当に古巣に帰ってよかったって感じでした。
さあそんな素敵な再会があって現在は引き続き学ばれているんですけれども中国語やこの文化を学ぶ楽しさってどんなところでしょうか？
私はきっかけがシルクロードに行くのになんか挨拶とありがとうとぐらいは言えたらいいなっていうので行ったんですね。でそのシルクロードに行くときには間に合わなかったんですがちょっと山が趣味で山に行ったときチベット族の若いお嬢さんとちょっと中国語で会話ができたんですね。それがもうすごく今でもこう印象に残ってます。
そうですか。ではもう実践でも使えるというところ素晴らしいですね。
挨拶とお礼ぐらいですがただそれだけでもねバター茶をこう作ってくれた時にありがとう美味しかったわっていうのを中国語で言っただけですごい感激してくれましてそれでよかったなんかこれまでやってきたのがそこでもうすっとよかったと思いました。
そんな風に自分の気持ちを自分の言葉で伝えられるってとても素敵なことですよ ね。
はい、
さあ今後宮川さん何か挑戦してみたいことなどはありますか？
なんかね私本当に音痴なのでファインがダメなんです。でもうち孫が中国語を学び始めましてそれでよく聞かれるんですね。だから発音はダメだけどこう書いて教えることはちょっとできるかなと思って、孫と共通の話題ができたことがすごく嬉しいですね。
お孫さんもそんなおばあさまの姿を見て中国語学んでみようってなったのかもしれないですよね。
どうなんでしょうね。それだったら嬉しいんですが
それでは今後もね楽しく学ばれてくださいね。お話を伺いました。宮川さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。